祈りしたいと思います。聖書の言葉、神様の言葉に移ります。
Father, we thank you for this time.
天の父様、この時はありがとうございます。
Thank you, Lord, that we can know more about you and know more about your type of love, Lord.
そして今朝、神様、あなたのことをもっと知ることができて感謝しています。そしてまた、あなたの愛を知ることができます。感謝しています。
Lord, open our hearts and our minds to your word today.
主よ、どうぞあなたの言葉に私たちの心を、また思いを開いてください。
In Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
Amen. Amen. So I've been talking last week and this week and the following week, I'm talking about selfless love.
この教会のメッセージの時間に先週から始めました無私無欲の愛というメッセージのシリーズです。先週もこのことについてお話して、今日もこのことをお話して、また来週もそれを続けたいと思うんですが、
But in honor of Erika and Katsuya today, we're going to talk about selfless love and how that relates to marriage.
そして無私無欲の愛というシリーズにおいてですね、今朝は Katsuya さんとエリカちゃんの結婚のお祝いがありますので、結婚ということをつなげてお話ししてみたいと思います。
And how God's kind of selfless love relates to marriage.
そして神様が持っていらっしゃる無私無欲の愛がどのように結婚に関わっているかというメッセージになります。
So whether you're married or you're not married, this is still a good message for you.
ですから結婚していらっしゃる方もまた独身の方もいいメッセージだと思います。
Because I believe that having God's kind of love in our lives.Will change the way we relate to one another.
というのは神様の持ってらっしゃるような愛を私たちが持つことができたらお互いの人間関係が変わると思うんですね。
And we really want to see God's plan and purposes in our lives.
そして、私たちは神様がそれぞれに持っていらっしゃるご計画を知ってそれに基づいて歩んでいきたいと願うからです。
So my first verse from the Bible is found in Ephesians 5:31 and 32.
聖書の中にエペソ人への手紙というところがあるんですけれども、そこを読んでみたいと思います。
And it says, therefore a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh.This mystery is profound, and I am saying that it refers to Christ and the church.
それゆえ人はその父と母を離れ妻と結ばれ二人は一心同体となる。この奥義は偉大です。私はキリストと教会とを指して言っているのです。
Amen. It's a big mystery, marriage.
これは結婚というのは大きな偉大な奥義だと思うんですね。
And I think there's a big contrast between what people think about and society think about marriage and what God thinks about marriage.
そしてこの社会に住んでいるこの社会が語っている愛と神様が考えていらっしゃる愛、結婚というのはちょっと違うと思うんですね。
Especially when it comes to the roles of husband and wife.
特にですね、結婚における妻と夫の役割においてはそのことが言えると思うんですね。
You know, whether you're married or you're not married, I think we grow up in a society that says me first.
結婚していても独身であってもやはりこの社会で生きているときに私が最初に来なくちゃいけない、私が一番って思ってしまうことが多いんですね。
We have a I deserve this kind of attitude.
私はこれをこれを受けるのにふさわしい人間だというような態度ですね。
Or you owe me this because.
これがあるからあなたは私に借りがあるんだよとか。
It's always a me first. My interests come first.
だから私が最初、私のことが一番大切、興味のあることを一番にしてっていう態度が結構多いですよね。
And I think that kind of attitude can flow into our marriages also.
そしてそのような態度を持って生きていくと、それが結婚の中に流れていってしまうと思います。
But what God calls to be us to be married, what the kind of culture we should have in our marriage is very different from a me first.
でも神様が考えていらっしゃる結婚、また神様が持っていらっしゃる結婚の文化というのは、私が最初一番というものとは違うんですね。
And what God teaches us is that each person's role in marriage is an opportunity to serve and to value the other person.
神様が考えていらっしゃる結婚というのはこういうものであります。結婚におけるそれぞれの役割は互いに使い合い、尊重する機会である、チャンスであると。
This is very different from the me first kind of attitude in society these days, isn't it?
この社会で私が最初、私が一番最初に来なくちゃいけないという態度と、ここに書かれている結婚というのは違うと思いませんか?
See, God gave the husband and wife roles that are to complement each other.
神様は夫と妻に互いを補足し合うための役割を与えたんです。
And so today I just want to talk about some of the foundational aspects of marriage according to what God thinks.
神様が考えていらっしゃる結婚の土台となる部分を私は今朝お話ししたいと思っています。
And it doesn't matter if you're newly married or if you've been married for 50 years.
それは新婚の方もいらっしゃるかもしれません。またもう50年ぐらい結婚してらっしゃるが方がこの中にいらっしゃるかもしれませんが。
If you will take these principles and apply them even now to your marriage, it can change your life and change your marriage.
でも何年結婚しているかにかかわらず、今日語られる神様の結婚に対する原則を実際に自分の結婚生活に生かしていくと結婚が変わります。
I can guarantee that if you apply these principles to your life, you will have.A very great and happy marriage.
このような神様の結婚の原則を自分の結婚に生かしていくならば、とても幸せな幸福な結婚に変わっていくことを保証します。
I'm not saying trouble-free marriage. I'm saying even through the troubles, you can have a great and happy marriage.
結婚生活にトラブルが問題がなくなりますとは言っていません。でも結婚生活の中で問題に直面したとしても、でもその中においても幸せな結婚を生活を送ることができるという意味です。
A satisfying and lasting marriage.
満足のできる結婚、そして長く続く結婚です。
Because probably many of us, when we got married, we said, "Till death do us part," right? We want to be married until the end.
皆さん結婚式を結婚したときに、死が互いを分かつまで私はこの人と生きていきますという誓いの言葉を言った方が多いと思うんですが、
we didn't say until I kill you.
私があなたを殺すまでは一緒にいますとは言ってないでしょ。
But until death takes us and we separate because one of us passes away.
ですね。どちらかが先に亡くなってしまうまで、死が私たちを分かつまで一生共にいますという誓いをするんですね。
But to really see and apply these principles to your life, the first thing that we have to understand is who is the master of your destiny.
ですね。この原則を知り、それを生かしていくために、まず私たちがまず最初に知らなければいけない、考えなければいけないことは、あなたの私たちの将来、これからどうなるかというところの主人となる人は誰でしょう。
And the me first kind of attitude, the husband says, I am the master of destiny.
私が一番、私が最初に来なくちゃいけないっていうような態度を持った結婚の中でいきますと、私が将来もこれからも主だ、主人だって思ってしまうと思うんですね。
And the wife is saying, No, you need to listen to me.
そのように夫が言うかもしれません。それに対して妻は、No, あなた、あ、ごめん、いえ、ダメ、ダメ、ダメ、私の言うことを聞いてよって、そういうふうに反抗するかもしれません。
But God says, No, both of you are wrong.
でもそのような夫婦に神様は言います。あなた、二人とも間違ってるよ。
In 1 Corinthians 11:3,says, but there is one thing I want you to know, the head of every man is Christ Jesus, and the head of every woman is man, and the head of Christ is God.
聖書の中の第一コリント人への手紙というところにこのように書いてあります。しかしあなた方に次のことを知っていただきたいのです。すべての男の頭はキリストであり、
so really、a good...
女の頭は男であり、キリストの頭は神です。
すみません。So really, a good marriage starts with putting Jesus Christ, the Son of God, as the head of our marriage.
ですから素晴らしい結婚の始めというのは、まずその夫婦の間において、イエス・キリスト、神様、神の一人子であるイエス・キリストを第一とする、頭とするということから始まると思います。
Because he is God and he knows every detail and every need of our lives.
というのは、キリストは神様であり、私たちの人生の細かいところまで、細かい必要まで全部知ってるんですね。
Because God created marriage.
というのは神様が結婚を作ったからです。
And so, if we allow Jesus to be the head of our marriages, we will find the joy and the life.That we want to have in marriage.
ですからこの結婚においてキリストをイエス様、イエスキリストを神様を頭として生きていくならば私たちが望んでいる喜びがやってきます。
And so the third person that really we need in marriage is Jesus.
ですから結婚には三人必要、その三人のうちの一人というのはイエスキリストですね。
Because ultimately for a marriage to really go well, the husband and wife need to yield to theLordship of Jesus Christ.
というのはやはり結婚生活がうまく順調にいくためにはやはり2人夫と妻両方でまずイエス・キリストを主として頭として生きていかなければいけないからです
and trust that because he loves us so much he will never lead us to a place that is not a good place.
そして神様は私たちのことを本当に愛していらっしゃるから悪い場所には決して絶対に導かない
But let's break down the roles ofHusband and wife, according to God's word.
では神様の言葉、聖書の言葉に基づいて夫と妻の役割を見てみたいと思います。
Let's start with the wives.
まず妻の役割から見てみましょう。
What is the wife's role in a God-centered marriage?
神を中心とした結婚における妻の役割とは何でしょう？
The role of the wife, number one, is the wives are to submit to their husbands.
まず一つ目の役割は、妻は夫に従う。
And all the husbands get really excited about this verse.
それってですね、夫は、ああ、よかったよかった、妻は自分に従っていくんだって嬉しくなるかもしれません。
But the Bible says, as the church submits to Christ, so you wives should submit to your husbands in everything.
聖書はこう言ってるんですね。教会がキリストに従うように、妻もすべてのことにおいて夫に従うべきです。
And when I do marriage counseling, one of the first things the husband tells me is, my marriage is bad because my wife won't submit to me.
ですね。結婚のカウンセリングをすると、夫はまず最初に、夫がまず最初に言うことは、私たちの結婚がうまくいかない悪い理由は、妻が自分の言うことを聞かないからです。
They read,
ですね。
They read this verse and power goes to their head.
ですね。
Yeah, the husband.
夫がですね、この聖書の箇所を、読むとああもう自分が権力者だっていうパワーがのようなものが夫の頭にバーンってくるんですね。
But most husbands forget to read two verses before this verse.
でもこの聖書の箇所の前を夫は読むのを忘れちゃう時があるんですね。
Because two verses before this verse it says, and further submit to one another out of reverence for Christ, out of reverence for Jesus.
というのは先ほどの聖書の箇所の前を見てみると、2節前を見てみるとこう書いてあるんですね。キリストを恐れたっとんで互いに従いなさい。
So the starting point for our roles is that we submit to one another.
ですから最初の役割というのは互いに従い合うということです。
But the biggest problem is, when this word from the Greek got translated, people don't really understand what submit means.
でもですね、問題はですね、この従うという言葉の意味、ギリシャ語の言語の意味がよく分かっていないということがあるんですね。
Because submit does not mean blindly obey everything your husband says.
というのはこの従うというのはただもう盲目的に夫が言うことを全部従っていくっていう意味じゃないんですね。
Your husband tells you to jump off the top of this building. Are you going to obey?
ですね。
Because I have to submit in everything.
ビルの屋上から下に、ジャンプしろ。って言ったらじゃあ従わなくちゃいけないんですか
No, right?
じゃないですよねそうじゃないですよね
And especially if what they're trying to get you to do is not lining up with the word of God then of course we're not to submit
夫が言っていることが聖書の言葉とは全然違うものであったらそこは従わないんですね
But when we learn what the word submit means I think it will help us learn to submit to one another easier
でこの互いに従うこの従うという言葉の意味がはっきりと分かればお互いに従い合うことがもっと楽になるんじゃないかなと思います
And if wives would learn a godly submission,
経験に従っていくということを妻が学ぶことができたら
It will deepen your relationship with your husband and with God.
そしてそれことができたら夫との夫婦の関係がもっと素晴らしく深くなりますしまた神様との関係ももっと深いものになると思います。
So what does this word submit means?
じゃあこの従うという言葉の意味は何でしょう?
It means to willingly align yourself with your husband to do life together.
人生を共に生きるために進んで自分を夫に合わせる。
Just like in an army, they line themselves up to follow one direction.
軍隊のようなものですね。軍人はですね、一列に整列して、一つの方向に一緒に歩いていくでしょう。
Many problems arise because the wife wants to go this way in life and the husband wants to go this way in life.
結婚における問題の一つの理由は、妻はこっちに行きたい、夫は反対に行きたいっていうことが起こるからです。
But God says we need to align ourselves together. We need to submit ourselves to one another. And that means aligning ourselves together to follow God.
ですから夫と妻が互いに合わせ合って神様に従っていくことがまず第一です。
Because the word in the Greek language when this was written, the original language that this word was written in, submit.
ギリシャ語でこの従うという言葉が書かれたときには、
means it was a military term to the in the idea of arranging in a troop in a division that would go all in the same direction.
それは軍がそれぞれのグループがあるんですけれども、一列に並んで一緒にこう共に歩んで歩いていくという共に歩んでいくという意味がありましたね。軍隊的な言葉です。
In a non-military use, it was a voluntary attitude of surrendering your will to willingly cooperate.And assume responsibilities. Do you want to translate?
Yeah,
or
yeah,
you want me to say the whole thing?
No.
Okay. So it's a voluntary attitude of surrendering your will.
この従うというのは、喜んで自分から進んで自分の思いを明け渡す。
To willingly cooperate.
そして喜んで協力し合う。
And assume responsibilities.
そして自分の責任を負っていく。
To help carry a burden together.
それによって互いの重荷を助け合うという意味です。
So we're called to align our lives up together so we can walk in the same direction.
ですから人生を一つにして一列に並べて一緒に同じ方向に歩んでいくという意味です。
And that works best if we're aligning ourselves up.With God first.
それが一番いい方法で働く方法、一番いい形で働く方法は、互いにお互いに合わせ合って、そして神様を中心として生きていく。
Because God becomes our supreme leader in life.
というのは人生において最高の究極的な指導権を持っているのは神様ですね。
Women often find it easy to love their husbands and to show love.
妻が夫を簡単に愛せるとか愛を示すことができるという時は
They find it easy and natural to express love.
そして自分の愛を自由に表現できると思える時は
But difficult to trust their husbands in the decisions they make. So they find it easy to express love, but they find it hard to trust their husbands when they're making decisions.
妻は夫を愛することができる結構簡単にできると思う時がありますけれどもでも妻は夫を愛することを簡単にできる時がありますけれどもでも夫が決めた決断に従うのが難しいと思えることがあるんですね
Is that right?
そうですか
But it's easier whenYou're lined up together to follow the will of God.
でも神様の願ってらっしゃることを一緒にやっていこうと心が一つになれば共に歩んでいくことは簡単にできます。
But the second thing that wives, the role of the wife is to revere or to respect your husband.
そして二つ目の妻の役割というのは妻は夫を尊ぶ、尊敬する、敬意を払うという意味ですね。
So in Ephesians 5:33 it says, Again I say, each man must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband.
それはそうとして、あなた方もこれ聖書に書いてありますね。おのおのの自分の妻を自分と同様に愛しなさい。妻もまた自分の夫を敬いなさい。
So what does it mean to reverence someone?
では誰かに畏敬の念を持つとはどういう意味でしょう
Revere means to show a deep respect.
それは深い尊敬の念を払うという意味です。
To hold up in highest regard.
それは高い価値を持って相手を見るということです。
It's not a respect out of duty, but it's a respect out of a love. for that person.
それは義務感から相手を敬うのではなく、深い愛を持っているので相手を敬うという意味です。
So a healthy marriage starts with first honoring and respecting Jesus.
ですから、健全な結婚のまず出発点は、イエス様を愛し、そして、敬う。
But it also means the wife has to respect and love her husband above all others.
そして次にですね、夫は、あ、ごめんなさい、妻は夫を他の人以上にまず第一に自分の夫を敬うことが大切です。
Sometimes we get married, but then we start having children, and many times in Japan we start having friends, separate friends.
そしてですね、結婚してまた子供が生まれますね。そして年を重ねていくと、また夫婦で別々の友達が増えてくるとか、そういうことがありますよね。
And once we start having children, they become our focal point in marriage.
そして子供が特に夫婦に生まれてくると、子供中心の家庭になってしまいますよね。
But you didn't marry your children, you married your husband.
でもあなたが結婚した相手は子供ではありません。あなたは夫と結婚したんですから、それを忘れないようにしましょう。
So loving and honoring your husband should become more important to you than your children or your in-laws or your parents, more than anyone.
ですから、自分の夫を愛する、自分の夫を敬うことがまず第一であるべきですね。それは自分の子供よりも、また自分の親よりも、自分の義理の親よりも、誰よりもまず第一に自分の夫を愛し敬うことが大切だと思います。
Many problems arise in marriage because you're not keeping each other as a top priority in life.
そして結婚において、問題が起こってくる一つの理由というのは、やっぱり夫婦間で互いを優先順位の一番にしていないということがあるからだと思います。
Remember that love for your husband can cover a multitude of mistakes.
夫に対する妻のその愛は多くの過ちを覆うということを忘れないでください。
Because as a husband, I can tell you right now, we make a lot of mistakes.
夫として私は皆さんにこういうことができます。本当にたくさん失敗を、間違いを犯しますよね。
Is that right?
そうですよね。
All the women say amen. Yeah, yeah, yeah.
そうだね。私の夫はたくさん間違えるってね、同意できるでしょう。
But you are called to love and honor them even when they make mistakes.
でも夫が間違いを犯したとしても、やはり私たち妻は夫を愛してそして敬うことがとても大切です。
Okay, let's look at the role of the husband.
では次に夫の役割を見てみましょう。
I think the role of the husband is greater than the role of the wife.
そして夫の役割というのは妻の役割よりももっと大きいものだと思うんですね。
That God has put more responsibility upon the husband than the wife.
というのは神様は妻よりも夫にもっと大きな役割を与えています。
But the first thing that the husband must do is submit.
そしてまず最初に夫がすべきこと役割というのは従う。
It's not my way or we're going to get a divorce.
私のやり方が通らなかったらもう離婚するようじゃないんですね。
Again, the Bible teaches us submit to one another out of reverence for Jesus, for God.
聖書はこのように言っています。キリストを恐れ尊んで互いに従いなさい。
And it should be when we're getting married, it should be because we want to do life together, right?
私たちが結婚する理由は一緒に共に人生を生きていきたいからでしょう。そういう理由があるからですよね。
But the challenge is to always stay aligned together to walk in the same direction.
でもその中でやはりチャレンジというのはですね、一緒になって互いに合わせ合って同じ方向に共に生きていく。
The second thing, the role of the husband has is to provide godly leadership.
そして二つ目の夫の役割というのは敬虔なリーダーシップを取る。
We're called to lead our wives.
夫は妻を導くリードするという役割を持っています。
But we're called to lead them according to God's word.
でもそのリードの仕方は神様の言葉、この聖書の言葉に従って、導いていきなさいというものです。
Not according to the word of Dennis.
ですね、デニス牧師の言葉に従ってではありません。
We are to be imitators of Jesus.
というのはイエスに習うものであるべきです。
There are many people that don't understand leadership.
このリーダーシップということを理解してない人がたくさんいると思うんですね。
How will leadership be expressed so that your wife can see that you love her? How will leadership look like? What will leadership look like and be expressed so that your wife can see that you love her?
リーダーシップの取り方を通して妻は夫が愛してくれているんだということが分かるような方法でなければいけません。
Because men, for the most part, are stronger than women.
というのはほとんどの場合男性は女性よりも強いですよね。
And, sometimes they, how can I say this?They find it easy to throw their weight around. Means, I'm the leader, so you need to listen to me.
ですから、ああ、男性は、特に夫はですね、自分がリーダーだから自分の言うことは聞けってこう権威をこう見せようとしてしまうんですね。
I'm the boss man.
俺がボスだ。
But we're not a company.
でも夫婦は夫婦関係は会社じゃないのでね、誰がボスとかねじゃないです。
So men often find it easy to be the boss man, but they find it difficult to communicate love where the wife feels love.
ですから男性は自分がリーダーだボスだということを見せるのは簡単にできるかもしれませんけれども、でも妻が感じることができるような愛の表現をすることが難しい時があると思うんですね。
So even in a company, when a boss is making decisions for a company, they're doing it what they're making decisions what's best for the company to make the company grow.
会社でもですね、でも上司がですね、いろんな決断をすると思うんですけれども、その決断はどうやってやったらこの会社がうまくやっていけるかということに基づいていると思うんですね。
And so when we're, as a husband, we're making decisions to lead, we should be asking ourselves, is this going to help us grow closer together? Is this going to help us growAnd go do life better together.
ですから夫も家族の中で決断を下すときに、その決断によって、私たちがもっと夫婦の間がもっといいものになって、そしてこの決断によって夫婦で一つの方向を目指して人生を生きることができるだろうかということを考えてみたらいいと思います。
Even though Jesus was God, when he came to the earth to show us God's love
イエス・キリストは神でしたけれども、でも人間としてこの地上にやってきました。そしてイエス・キリストは神様の愛を人に表すために来たんですね。
He came and he served humankind.
そしてイエス・キリストはこの地上にやってきたのは人に仕えるためでした。
He even gave his life to pay for our sins against a holy God.
そしてイエス・キリストは人間私たちが聖なる神様に対して犯した罪の代価を払うためにこの地上に来たんですね。
And Jesus said, in John 15:13, he said, "Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends."
聖書の中にこのような箇所があるんですね。それはヨハネの福音書というところですけれども、人がその友のために命を捨てるというこれよりも大きな愛は誰も持っていません。
Your spouse should be your best friend. That's why you got married.
あなたの結婚相手があなたのベストフレンド、大親友、一番近い友であるべきですね。
And so when
だから結婚したでしょ。
でしょ。
ですよね。
So when we're making decisions as husbands, is it for her best interest?
ですから夫が決断を下すときにはですね、考えてみてください。この決断は自分の妻のことを一番考えて、下した決断だろうか。
Or are we making decisions out of my best interest?
それとも自分のことを考えて自分を一番として、自分のベストになるように、下す決断だろうか、考えてください。
Many of the fights that happen in marriage is because the wife is angry because the husband's not loving her
ですね。結婚の中で起こる問題の一つはですね、その原因は妻が夫から愛されてない、夫は愛してくれないって思うからです。
And the husband's angry at the wife because she doesn't respect me.
そして夫側はですね、この結婚がうまくいかないその理由は妻が自分のことを尊敬してないからだ。
And we're always focused on what the other person should be doing rather than focused on how am I getting more to be the husband God wants me to be.
でもその問題の理由はいつも結婚相手に目を向けて、これがいけない、相手がいけないって思うからですね。でも実は私たちが、自分はどうだろうか、自分がどうしたらこの結婚がもっと良くなるかなってことを考えないことが多いんですね。
How am I becoming the loving wife that God wants me to be?
神様の御心にかなった、神様が願ってらっしゃるような、夫を愛する妻にどうやったらなれるだろうかって考えてないことが多いですよね。
See, in a godly marriage,
神様の望んでいらっしゃる結婚というのは、
Husbands will be willing to go the second mile in loving,
夫が妻を本当に愛する、
serving,
使える、
and putting her first,
そして妻をまず第一にする。
And in a godly marriage, the wife,
そして神様が望んでいらっしゃるような結婚における妻というのは、自分が相手よりももっと何かをしてあげる、
in loving,
それは愛する、もっと愛する、
in serving,
使えてあげる、
and putting him first.
そして夫をまず一番にするということです。
See, we're serving one another. That's what God calls us to in marriages, to serve one another.
それが神様が私たちにしてほしいというものですね。妻と夫が互いに仕え合う。
But you know, this is very, very difficult to do unless you put Jesus in the middle.
でもそれは夫婦の間にイエス様を置かないととっても難しいですね。
Because Jesus knows all of our weaknesses.
イエス様は私たちそれぞれの弱さを全部知ってます。
And he said, Bring your burdens to me.
そしてそのイエス様が私たちにこう言っていますね。あなたの重荷を私のところに持ってきなさい。
Because I care for you and I can lead you in the right way.
というのは、私はあなたのことをとても大切に思っています。私があなたを導きます、リードしますって神様、イエス様はおっしゃってるんですね。
He's God. He knows every detail of our lives.
イエス様は神様だから、私たちの人生の細かいところ全部知ってますね。
We have to get rid of the me first attitude.
そして私たちは自分がまず第一という態度を捨てなければいけません。
Because this kind of leadership is not modeled by the culture around us.
というのは、今私が言ったようなリーダーシップというのは、この世の中ではなかなか見つけることができません。
But the Bible says that Jesus, we need to love one another as Jesus loved his church.
聖書は言っていますね。キリストが教会を愛したように互いに愛し合いなさい。
And Jesus gave his life.For the church.
そしてそのイエス様の教会に対する愛というのは、命を教会に捧げた。
So Ephesians 5:25 and 26 it says, For husbands, this means love your wives just as Christ loved the church. He gave up his life for her to make her holy and clean and washed by the cleansing of God's word.
聖書はこのように言っています。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって、教会を清めて聖なるものとするためであり。
So this kind of loving is not about she's lesser than me. It's not about subordination.
そしてその、このような、
From husband to wife.
Yes.
夫が持っている妻に対する愛というのは、夫の方が勝っているとか、妻が劣っているとか、どっちが高くてどっちが低いというものではありません。
But it's about the opportunity is you, I get to build her up and she gets to build me up.
それはですね、私は自分の妻を立て上げることができる、妻は夫を立て上げることができる、その機会が結婚の中にあるというものです。
I become more concerned about her welfare.And she becomes more concerned about my welfare.
ですね。神様の御心にかなった結婚においては、相手が相手のことをもっと考えてあげる。自分の夫がはどうだろうかって夫のことをまず最初に考える。夫は妻がどうだろうか、妻のことを最初に考えてあげる。それが神様の結婚です。
So the question in marriage becomes, are you bringing out the best in your spouse or the worst in your spouse?
ですから結婚における質問、あなたは自分の伴侶のベストを引き出していますか、それとも一番悪いところを引き出しているでしょうか。
What do you think?
どうですか皆さん。
Are you bringing the best out in your spouse or are you bringing the worst out in your spouse?
あなたの結婚相手の一番いいところ、ベストを引き出してあげてますか、それとも一番悪いところを引き出してますか。
God tells us in 1 Thessalonians 5:11, it says, So encourage each other and build each other up just as you are already doing.
聖書はこのように言っていますね。ですからあなた方は今している通り、互いに励まし合い、互いに徳を高め合いなさい。
Amen? So the last point, and we've already touched on it a bit, is that you need to love your wife.
そして最後の夫の役割のポイントですけれども、先ほども言いましたが、妻を愛する。
You know, I've heard this phrase many, many times, and I truly believe it.
この言葉を何度も何度も聞いたことあるんですけど、本当だと思うんですね。
A happy wife is a happy life.
妻がハッピーなら人生もハッピーになる。妻がハッピーなら、妻が幸福ならば人生も幸福、ハッピーになりますよ。
Loving your wife in a right way actually shows that you care aboutYour own life and happiness.
正しい形で妻を愛することができたら、実はその夫は自分の人生を大切に思っているということが表されるんですね。
As the Bible says in Ephesians 5:28, encourage each other and build each other up just as you are already doing. But then it also says, 5:29, sorry.Says no one hates his own body, but feeds and cares for it, just as Christ cares for the church.
聖書はまたこのようにも言っています。誰も自分の身を憎んだ者はいません。かえってこれを養い、育てます。それはキリストが教会をそうされたのと同じです。
So God calls us to care for our wives the same way that we take care of our own bodies.
ですから聖書は励ましています。夫は自分のことを養い育てていくように、自分の妻のためにもそうしていきなさい、ケアしなさい。
How many men have stopped eating?
この中、男性の中でも自分は何も食べないって決めて食べてない人います？何も食事をしないって決めて、
Anybody?
食事してない人っています？
Right, you're all eating. Why are you eating? Because you're taking care of your own body.
皆さん食べますよね、食事をしますよね。その食べる理由、食事をする理由は自分の体のためですよね。
Does anybody here not take a bath?
お風呂に入らない人。
We take care of our own bodies. We do things to, so that we can keep living and go to work each day.
食べたりお風呂に入ったり、自分の体をケアする理由はそれによって生きていくためでしょ。
And God says we need to take care of our wives in the same way.
そして聖書は励ましています。夫よ、自分のケアをするように、自分を養っていくように、自分の妻にもそうしなさい。
That doesn't mean you have to feed her and give her a bath every day.
だから自分の奥さんにこう食べさせるとかね、お風呂に入れてあげるっていうことをしなさいって言ってるんじゃないですね。
But you know, Jesus takes care of us.Through loving us, nourishing us, and giving us what we need each day for life.
イエス様は私たちを愛してくださいます。それは私たちのケアをしてくださり、私たちの必要を日々満たしてくださることによって私たちにケアを示してくださいます。
And last week we talked about what real love looks like.
先週ですね、本物の愛はどういうものかというところを見ました。
And you can find that message on our Every Nation Churches podcast or YouTube.
そのメッセージの内容はインターネットのこの Every Nation Churches のホームページに行くと聞くことができますので、皆さんぜひ聞いてください。
But love is based on a decision, not a feeling.
愛というのは決断に基づいていて感情ではありません。
If I only loved my wife when I felt like it, we wouldn't have a very good marriage.
愛したい時だけ私が自分の妻を愛していたら、私たちの結婚はあんまりいいものじゃないと思うんですね。
But I choose to love her even when I don't feel like it.
愛したくないと思う時も、私は愛することを決めて愛するんですね。
And one key thing, another key to a good and happy marriage, and I'm going to talk about this more next week.
そしてもう一つの素晴らしい幸福な結婚の鍵となること、これは来週続けてもっと話しますけれども。
In Colossians 3:13 it says, Make allowance for each other's faults and forgive anyone who offends you. Remember the Lord forgave you, so you must forgive others.
互いに忍び合い、これは聖書の箇所ですけれども、コロサイ人の手紙です。誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい。 主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさい。
Marriage is a great opportunity to show forgiveness.
結婚というのは許すことが許す練習をするいいチャンスですね。
Is there anyone here who's married who's never been offended by your spouse?
この結婚なさってる方の中で自分の結婚相手から一度も傷つけられたことない人います？
You have the perfect marriage.
もう私たちの結婚は完璧傷つけ合うことは一度もないっていう人いますか？
Marriage is the opportunity to say, yes, I was offended, but I choose to forgive you just as Jesus forgives me.
でも結婚生活の中でこういうことができるんですね。あなたは私を傷つけました。でもイエス様が私を許してくれたように私はあなたを許しますというチャンスがたくさんあります。
But what happens is when we don't forgive, we start building a wall.Between us.
でも互いを許し合わなくなってしまうと夫婦の間にだんだん大きな壁ができてしまうんですね。
Forgiveness breaks the wall down and brings you back together.
でも許すことによってその壁が壊れて夫婦がまた一つになれます。
Amen. I think I'll just end with this verse.Greater love has no one than this to lay down one's life for one's friends.
これでメッセージを閉じたいと思いますけれども最後にまたこの聖書の箇所を読んで閉じたいと思います。人がその友のために命を捨てるというこれよりも大きな愛は誰も持っていません。
Marriage is an opportunity to serve and lay one's life down for another.
結婚というのは互いに使え合うとてもいいチャンスであります。とてもいい機会でありますね。そして、自分よりも相手のことを先に思って、命を捨てて生きていくという素晴らしい機会であります。
Let's pray.
お祈りします。
Father, we thank you for this time.
天のお父様、この時をありがとうございます。
Thank you for your love.
あなたの愛を感謝しています。
Thank you thatWe can love our spouses because you loved us first.
神様、あなたがまず最初に私たちを愛してくださったので、私たちが夫婦として愛し合うことができることを感謝しています。
We can love others because you have loved us first.
そして、私たちが人を愛することができるのは、まずあなたがイエス様、私たちを愛してくださったからです。
Lord, break the me first mentality in our lives.
主、どうぞ私たちの中に自分がまず第一という態度を打ち砕いてください。壊してください。
And help us to see the opportunity to serve one another.
そして、それによってお互いに使い合うという機会を見ることができますように。
In Jesus' name.
イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。
Amen.Amen. So I think they're preparing the reception upstairs on the second floor.
2階で結婚のパーティーの今準備をしていますが。
And so we'll let you go upstairs and,